ナノテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週もナノスケールの世界から私たちの未来を変える最先端の研究成果をお届けします。
トロイさん、今週は特にどのような動きに注目されていますか？
今週はナノテクノロジーが医療、エネルギー、環境といった多様な分野で画期的なブレイクスルーをもたらしていることが鮮明になっています。がん治療の副作用を大幅に減らす技術から、電気を使わずに建物を冷やす革新的な材料、さらには太陽電池の効率を飛躍的に高める量子ドット技術まで、まさに未来を感じさせるニュースが目白押しです。
それは楽しみですね。私たちの生活が劇的に変わる可能性を秘めた技術のオンパレードといった感じでしょうか。安全性への配慮も重要なテーマになりそうですね。
そうですね。ナノ材料の安全な応用を追求する研究も進んでいます。技術の進歩と並行してその安全性を確保する取り組みも欠かせません。
では早速その注目ニュースを詳しく見ていきましょう。まずは医療分野から注目ニュースです。アップステートキャンサーセンターががん治療で画期的な成果を出したそうですね。
はい、その通りです。アップステートキャンサーセンターの研究者が磁場誘導型のナノ粒子を使ったがん治療法を開発し、薬物の効果を10倍に高め、副作用を 70% 削減することに成功しました。
薬効が10倍に向上して、副作用が 70% も減るなんて、まさに夢のような話です。これは患者さんにとって、どんな意味がありますか？
従来の化学療法は、健康な細胞にもダメージを与え、深刻な副作用が課題でした。今回のナノ粒子は直径10から100ナノメートルの微細なサイズで、がん細胞に狙いを定めて薬物を送達でき、患者さんの生活の質を大幅に改善する可能性を秘めています。
なるほど。ナノテクノロジーがピンポイントで薬剤を届けることを可能にしたんですね。今後の見通しはいかがでしょうか？
この技術は固形がん全般に応用可能と期待され、診断と治療を兼ね備えたセラノスティクスへの応用も視野に入れられており、個別化医療の進展に大きく貢献するでしょう。
素晴らしいニュースですね。がん治療の未来に大きな希望をもたらす研究だと感じます。続いてのニュースは、私たちの暮らしを快適にするかもしれない興味深い材料開発です。電気を使わずに建物を冷やすナノ材料が登場したそうですね。
はい、スペインの CSIC 研究センターが開発した電力不要の建物冷却ナノ材料に関するニュースです。マドリードでの実証試験では、この材料を塗布した表面が、未処理の表面より 13°C も涼しく保たれることが確認されました。
13°C も涼しくなるんですか？電気を使わないなんて、まさに画期的な省エネ技術ですね。
その通りです。この複合材料は、日射を強力に反射しつつ、熱を大気中に効率よく放射する性質を持っています。エアコンのように電力を消費せず、エネルギー消費の削減と地球温暖化対策に大きく貢献することが期待されています。
環境にも優しくて、経済的負担も減るというのは嬉しいですね。どのような応用が考えられますか？
建物や住宅の屋根や外壁への塗布はもちろん、自動車の表面、電子機器の冷却、さらには太陽光発電パネルの効率向上など、熱管理が課題となるあらゆる分野での利用が期待されています。
私たちの日常のさまざまな場所で活躍しそうですね。実用化が待ち遠しいです。次は環境分野のニュースです。バーミンガム大学が水処理技術に革命をもたらす金属有機構造体、MOF の製造コストを大幅に削減したそうですね。
はい、バーミンガム大学の研究者たちは、排水中の重金属を除去する MOF の製造プロセスを効率化し、電力消費を 74% 削減、生産コストを 1g あたり約$19から $5にまで引き下げました。
製造コストがこれほど大幅に削減されると、何が変わるのでしょうか？
MOF は重金属汚染物質の除去に非常に効果的で、この材料を塗布したものは溶液から鉛をわずか1時間で 90% 以上除去できる高い吸着能力を持っています。今回のコスト削減は、MOF ベースの水処理技術の実用化を大きく加速させるものです。
金属汚染は深刻な問題ですから、これは朗報ですね。他の応用分野はありますか？
この技術は重金属だけでなく有機汚染物質や医薬品などの多様な水質汚染問題への適用が期待されています。また MOF は触媒、ガス貯蔵、センサーなど他の分野での利用拡大にもつながるでしょう。
環境問題の解決に貢献するサステナブルな技術として注目されますね。続いてはエレクトロニクス分野の話題です。東京工業大学が有機半導体の性能を飛躍的に向上させる技術を開発したと聞きました。具体的にはどのような内容ですか？
はい、東京工業大学の研究チームが分子自己組織化ナノファイバーと金ナノホールアレイ基板を組み合わせ、有機半導体内の冷気紙輸送効率を2倍に高めることに成功しました。
冷気紙の輸送効率が2倍とはどれくらいすごいことなんですか？
冷気紙は光エネルギーを運ぶ純粒子で、有機半導体の大きな課題は冷気紙の拡散長が短く、デバイス効率が制限されていた点です。今回の成果は、このボトルネックを根本的に克服し、高性能な有機エレクトロニクスデバイス実現の道を開くものです。
光電変換効率や発光効率が大幅に改善されるということですね。どのようなデバイスに応用されそうでしょうか？
有機太陽電池の光電変換効率や有機 LED の発光効率の劇的な向上に直結し、高性能な有機センサー、光検出器、さらには量子技術への応用も期待されています。
持続可能な社会の実現に向けた次世代エレクトロニクス材料として大きな可能性を秘めていますね。次は再生可能エネルギーの明るいニュースです。ユビキューディが量子ドット技術でペロブスカイト太陽電池の効率を大きく向上させたそうですね。
はい、ユビキューディ社の量子ドット技術がペロブスカイト太陽電池のエネルギー変換効率を最大に 11.32% にまで劇的に向上させ、光子変換率を潜在的に 66% まで高める可能性が示されました。
ペロブスカイト太陽電池は次世代太陽電池として注目されていますが、今回の成果は特にどのような点で重要なのでしょうか？
ペロブスカイト太陽電池は低コストで高効率を実現する一方で、安定性や製造時の欠陥が課題でした。ユビキューディの技術はコロイド中のパルスレーザー照射法という独自の手法で、ペロブスカイト層の欠陥を修復し、これらの課題に対し具体的な解決策を提供しています。
なるほど、安定性の課題を乗り越えて、さらに効率が上がるというのはすごいことです。今後の展望はどうですか？
この技術はペロブスカイト太陽電池の商業化を加速させ、既存の製造ラインへの統合も容易にするでしょう。建築統合型太陽光発電や柔軟な太陽電池など、多様な応用分野での展開が期待されています。
クリーンエネルギーへの移行を加速させる上で、重要な進歩ですね。続いてのニュースは、いわゆる夢の素材、グラフェンに関するものです。グラフェニア社が欧州で大規模な生産施設を新設するそうですね。
ええ、グラフェン大手グラフェニア社が、欧州にウェハー規模のグラフェン新生産施設を設立すると発表しました。これにより、高品質グラフェンの大量供給が可能になり、半導体や電子部品など先端分野での応用が加速するでしょう。
高品質なグラフェンを大量に供給できるようになるというのは、具体的にどのような影響があるのでしょうか？
グラフェンは卓越した導電性、機械的強度、透明性から奇跡の材料として期待されてきましたが、大規模かつ高品質な生産が長年の課題でした。この施設では、8インチや12インチのシリコンウェハーに対応可能な高品質グラフェンが安定供給され、次世代半導体デバイスや高速トランジスターへの統合が容易になります。
生産体制が整うことで、いよいよグラフェンの実用化が本格的に進みそうですね。
その通りです。グラフェニア社は、この能力を活用して半導体メーカーや電子デバイス開発企業との提携を深め、グラフェンベース製品の市場投入を加速させる計画です。
グラフェンが私たちの生活に浸透する日も近いかもしれませんね。次は、EV の普及に不可欠なバッテリー技術に関するニュースです。ブラックダイヤモンドストラクチャーズ社がカーボンナノチューブ技術でバッテリーの性能を向上させたそうですね。
はい、ブラックダイヤモンドストラクチャーズが高アスペクト比のカーボンナノチューブ CNT を電池電極材料に組み込む独自の技術を開発し、 リチウムイオン電池と鉛蓄電池の両方で充電速度の向上と寿命の延長を実現しています。
充電が早くなり寿命も伸びるなんて、ドライバーにとっては最高のニュースですね。どのようにして実現したのですか？
BDS の技術は CNT を個別に分離し、表面を保護した上で電極材料中に均一に分散させることにあります。 CNT は電極内部に効率的な導電経路を形成し、電子伝導性を劇的に向上させるため、充電速度とサイクル寿命が大幅に改善されます。
CNT の特性を最大限に引き出す技術なんですね。どのような応用が期待されますか？
EV の航続距離延長や充電インフラの効率化、家庭用・産業用蓄電システムの改善に直接貢献し、クリーンエネルギー社会への移行を強力に後押しするでしょう。
まさにクリーンエネルギー社会への移行を強力に後押しする技術ですね。最後に、ナノテクノロジーの発展に欠かせない安全性に関する重要な話題です。ナノ毒性学の研究が注目されていますが、どのような課題があるのでしょうか？
ナノテクノロジーの急速な進展に伴い、人工ナノ粒子への暴露が増加しており、人、動物、生態系への潜在的な影響が新たな課題となっています。ナノ毒性学は複雑な特性評価や規制のギャップという課題に直面しています。
ナノ材料は非常に微細で、体や環境にどう影響するか、まだ未知の部分が多いということですね。これらの課題に対し、どのような解決策が提案されていますか？
はい、研究者たちは毒性試験プロトコルの標準化、より洗練された 3D インビトロモデルやインシリコモデリングの採用を提唱しています。さらに、より安全な設計、セーフバイデザイン原則の厳格な実施が重要だと強調されています。
セーフバイデザイン、つまり最初から安全性を考えて設計するということですね。
その通りです。これにより潜在的なリスクを未然に防ぎ、治療効果を最大化しつつ副作用を最小限に抑えた医薬品の創出にもつながるでしょう。
ナノテクノロジーの持続可能な発展のためには、安全性への配慮が不可欠だと改めて感じます。
今週はナノテクノロジーが医療、エネルギー、環境、そして最先端材料の分野で私たちの社会に大きな変革をもたらす可能性を再確認できました。がん治療のブレイクスルーから、持続可能な冷却材料、高効率な太陽電池、安全性を追求するナノ毒性学まで、多岐にわたる研究開発が活発に進められています。
本当にそうですね。ナノスケールの世界から、こんなにも私たちの未来を明るくする技術が次々と生まれていることに驚きました。安全性への配慮も同時に進められているということが分かり、さらに期待感が高まりました。
これらの技術は現在の課題を解決するだけでなく、より持続可能で豊かな社会を築くための基盤となるでしょう。ナノテクノロジーの進化はこれからも私たちの注目を集め続けるはずです。
はい、来週もまたナノテクノロジーの最前線から私たちの好奇心を刺激するニュースをお届けできるのを楽しみにしています。ナノテクノロジー最前線の時間でした。また次回お会いしましょう。